こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゆるゆる恐竜図鑑は古生物学芸員の加藤太一が監修し、影の漫画とイラストを組み合わせた児童向けの恐竜図鑑である、学研のゆるゆる4コマ図鑑シリーズの一冊として、ティラノサウルスやトリケラトプスのような有名種から翼竜、海の爬虫類までをオールカラーで紹介する。中心にあるのは、恐竜を可愛く親しみやす存在として描きながら、分類、時代、体の特徴、植生、生態を基本から理解させる構成である。単なるキャラクター本ではなく、4コマ漫画で興味を引き、解説で知識を補強する2層構造を採用している点が特徴的で、初めて恐竜図鑑に触れる子どもや専門的な図鑑に入りにくさを感じる読者に向いた入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、4コマ漫画と図鑑解説を組み合わせた学習動線。本書の最も大きな特徴は、各古生物を単なるデータ項目として並べるのではなく、うるい4コマ漫画と短い解説を組み合わせて提示する点にある。恐竜図鑑は通常体長、時代、産地、分類といった情報が中心になり、初学者には情報の密度が高く感じられやすい。これに対して本書は、まず漫画で動きや性格付けを印象としてつかませ、その後に解説で実際の特徴を確認させる流れを作っている。漫画部分は厳密な生態復元そのものではなく、読者が恐竜の名や形を記憶するための入り口として機能する。続く説明では、肉食か植物食か、どのような体の作りを持つ、何がその恐竜らしさなのかを平易に整理するため、楽しさと学習性が分離せずに接続される。子供が自分で読み進めやすいだけでなく、保護者が読み聞かせながら補足しやすい構成でもある。次に、中生代の多様な古生物を恐竜だけに限定せず扱う構成。題名は恐竜図鑑だが、本書は恐竜だけに範囲を絞らず、翼竜や海の爬虫類も含めて中生代の生き物を広く紹介している。これは子供が恐竜に興味を持つとき、プテラノドンやモササウルスのような生物も同じ仲間として受け止めがちである現実に合っている。一方で、本文では竜番類、長番類、空の爬虫類、海の爬虫類といった区分を示し、全てを恐竜として混同しないための基礎も与えている。分類を最初から細かく厳密に押し付けるのではなく、見た目や暮らしの違いを入り口にして恐竜とは何かを段階的に理解させる設計である。肉食恐竜と植物食恐竜だけでなく、空を飛ぶ生物や海で暮らした爬虫類が並ぶことで、中生代の生態系が単一の恐竜世界ではなく、多様な環境と進化の結果で成り立っていたことが自然に伝わる。さらに、可愛い表現の背後にある専門用語の噛み砕き方。本書は絵柄の可愛さが目立つが、学習図鑑として評価される理由は、専門的な内容を一般的な言葉へ落とし込む編集にある。恐竜を説明するには、分類、骨格、化石、地質時代、羽毛進化など、子供には抽象的な概念が避けられない。本書はそれらを長い解説文で処理するのではなく、短い文、親しみやすい比喩、視覚的に記憶しやすいイラストで分解する。例えば、恐竜の食べ物や体の特徴を、体の大きさや歯爪、角、尾などの見える部分と結びつけて説明することで、読者は用語を丸暗記するのではなく、形と機能の関係として理解しやすくなる。衣類漫画は情報の正確さを弱めるためのものではなく、難しい語を受け止める心理的な負担を下げる装置として働いている。この点で、娯楽性と科学入門のバランスが本書の核になっている。そして、羽毛恐竜や鳥類とのつながりを示す進化の視点。本書は昔ながらの巨大で爬虫類的な恐竜像だけでなく、羽毛恐竜や鳥類との関係にも触れている点で、現代的な恐竜理解への入り口になっている。恐竜の研究は、新しい化石の発見によって復元像が変わる分野であり、羽毛を持つ恐竜の存在は、恐竜を単に絶滅した怪物として見る視点を更新した。本書では、案内役として鳥を配置する発想も、鳥類が恐竜の系統と深く関わることを直感的に示している。子供向けの図鑑では、迫力のある大型恐竜ばかりが強調されがちだが、本書は恐竜の多様な姿や進化の連続性を柔らかく提示する。これにより、恐竜は過去に完全に切り離された存在ではなく、現在の生き物を考える手がかりにもなる。読者は名前を覚えるだけでなく、化石からどのように生物の姿や関係を推測するのかという科学的な見方にも触れられる。最後に、コラムと博物館的視点が広げる化石研究への関心。本書には個別の恐竜紹介だけでなく、恐竜の時代や分類、化石発見、博物館に関わる話題を扱うコラム的な要素が含まれている。これにより、読者の関心は恐竜の名前当てから恐竜をどのように調べるのかという研究の側面へ広がる。例えば、化石がどこで見つかるのか、かつての大陸配置が生物分布とどう関係するのか、恐竜が絶滅しなかった場合を研究者がどのように考えたのかといった話題は、 知識の暗記ではなく仮説を立てる面白さにつながる。監修者が博物館で古生物や化石に関わる専門家であることも、展示や発掘といった実際の学びの場へ接続しやすい。博物館へ行く前の予習として読むと、展示標本をただ大きいものとして見るのではなく、時代環境、骨の形、分類という観点から観察できるようになる。結論として、ゆるゆる恐竜図鑑は、恐竜に興味を持ち始めた幼児から小学生、そして子供と一緒に恐竜を学び直したい保護者に向いている。すでに専門図鑑を読み込んでいる読者には情報量が物足りない可能性はあるが、入門段階ではむしろ漫画、イラスト、短い解説の組み合わせが大きな利点になる。名前、見た目、植生、分類、時代背景を一度に詰め込むのではなく、楽しく読んでいるうちに基本語彙が身につくため、博物館見学やより本格的な図鑑への橋渡しとして使いやすい。同ジャンルの恐竜本と比べて目立つのは、迫力や写実性を最優先するのではなく、可愛さと正確な基礎解説を両立させている点である。恐竜を怖い巨大生物としてだけでなく、多様な生態を持つ古生物として親しませる構成は、科学への入り口を柔らかく開く。家庭、学校、図書室、博物館訪問前の読書に適した一冊である。ご支援いただける場合は、加藤太一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。